ここからは毎週火曜日お送りしております。台湾在住の片倉義美さんとつないでお届けしています台湾エクスプレスのコーナーです。片倉さんとこの時間台湾とつないで、片倉さんの取材したお話、台湾情報をご紹介していただいております。さあこの時間、台湾の片倉さんとつながっております。ご紹介いたしましょう。片倉義美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは片倉義美さんをお迎えしての台湾エクスプレス、片倉さん今日はどのようなお話でしょうか。
はい、私今ちょっと取材先にいるんですけども、はい、今日私はですね、台湾の中部、台湾の中央部にある山にちょっと入ってるんですね。で海抜大体2000メートルぐらいのところなんですけど、はい、鳥の撮影に来てるんですよ。それで、まあ、海抜2000メートルなので、まあ、かなり寒いんですよね。ちなみに今日はですね、私はまあ早朝台北を出たんですけども、着いた時大体気温が1度ぐらい。
1度？はい。
はい。で、ものすごい寒かったんですよね。で、しかもこれ風が吹いててね、結構きついんですよ。
体感的にね、そうですね。
はい。で、今日私来てるところは大雪山って、北海道にもね、同じ名前の山があるんですけど、大きい雪の山と書いて大雪山って山が台湾にもあって、そこに来てるんですね。はい。で、まあ私が今日、まあ何をしに来たかっていうと、鳥の撮影に来たんですよ。
はい。
で、台湾はまあね、この番組でも何度かお話したように、野鳥天国というか、このね、鳥がすごく、生態が豊かなんですよね。
はい。
で、まぁ、ちょっと撮影に来たんですけどね。やはり2000メートルのところにいる鳥っていうのは、当然これ低地にいる鳥とは違うんですよ。
違う
んです
ね。
で、低地の方は台湾って、まぁ、もともと南にありますから結構暖かいので、はい、まぁ、南国風のカラフルな鳥が多いんですけど、
はい。
だから山の鳥は全く種類が違うんですよ。だから山で見られる鳥は低地で見られないし、低地で見られる鳥は山では見られないので、
は
あ
は
あ、すごく面白いんですよね。
そうですね。
で、まあ私今日ね、早朝、まあ明け方前にもう台北を出て、朝6時ぐらいにここ着いたんですけど、
はい、
で、今、まあこの時間ね、夕方、まあこれから帰るんですけど、まあ大体実質8時間ぐらいですかね、撮影してたらね。
8時間。
で、どのぐらいの種類の鳥が撮れるかっていう話なんですよ。
はい。
どのぐらい取れると思います？種類。
8時間ですよね。20種類ぐらいですか？
ね、30種類ぐらい取れるんですよ。
30種類。
で、やはり、まあ、ここは特にね、鳥の生態が豊かなところなので、この大雪山っていうのはすごい有名なところなんですけど、
はい、
まあ、1日で30種類ぐらい取れるんですよね。だから、こう、バードウォッチャーとか、鳥の写真を撮るのが好きな人とかっていうのは、本当にもう楽園みたいなところでね。
はい。
で、しかも、この数が多いとか、種類が多いとかっていうのも、まあもちろんなんですけど、その鳥が結構ね、台湾固有種って言って、
はい、
世界の中で台湾にしかいない鳥が多いんですよ。で、これは当然台湾にね、来たからには、ぜひ見たいし、撮りたいし、って感じですよね。
そうですね。
で、それがもうたくさんいるので、いろんな種類の固有種がいるんでね。
はい。
やはりここはバードウォッチャーとしてはもう本当に見逃せない場所なんですよ。で、ただ、残念ながら一つだけね、すごい大きな欠点というか弱点があってね。
はい。
公共交通機関で来ることができないんですよ。
はい。
だからそれだけ山深い、何にもないところなんですよね。だからまあ、タクシーを雇うとか、車を運転できる人は自分で車を運転するとか、
はい、
そういう手段がないと来られないんですよね。
なるほど。
で、私も1月の7日と8日に、実は台湾の旅行会社と、まあ、話をしてですね、
はい、
台湾在住の日本人をご案内して、この大雪山のバードウォッチングツアーってのをやったんですけど、これも大好評でした。本当にね。で、もうこれはね、旅行会社のツアーの仕立てにしたので、バスに乗ってみんなで来たんですけど、はい、もう本当にね、びっくりしますよね。まず、こう、台湾のね、こう、鳥の凄さっていうのを表現するときに、
はい、
やはり、この、まず、まあ、種類が多いですよね。だってね、鳥そのものの数が多いんですよ。
数が、はい。
これも重要なポイントでね、例えば今日、チャバラオールリっていう鳥がいるんですけど、
はい、
まあ、オールリって鳥、いますよね、ルリチョウの仲間なんですけど、このチャバラオールリっていう鳥が、まあ、今年から台湾固有種に認定されるんですけどね、
はい、
このチャバラオールリを撮ったんですけど、なんか撮影チャンスが30回ぐらいあったんですよね。だからもう、たくさんいるんですよ、そのチャバラオールリ。
なるほど。はい。
珍しい鳥なんだけど、なんかこう、たくさん見られるっていうね。だからその種類が多い、あとその、まあ、数が多いっていうのもありますよね。
は
い、で、これがもう本当にその台湾特色で、で、その背景にあるものは何かっていうと、やはりこの気候帯とか、植生とか、はい、こういったものがすごく豊かだってことなんですよね。豊富な、その、違いが出てくるので、例えば気候でも寒いところも暖かいところもあるから、これ、鳥は元気に暮らせるわけですよね。
はい。
で、しかもこれ、暑い時寒い時で季節も結構違いますから、例えば上の方今日1度って言いましたけど、
はい、
そういう寒いところだと餌がなくなるので、鳥は下に下がってくるんですよ。
ああ、なるほど。
だから2000メートルぐらいのところでも、まあ、本当はもっと高い山なんですよね。3000メートル級の山なんですけど、
はい、
一番高いところで3886メートルありますから、これがまあ、雪山って雪の山と書いて、雪山っていう山が、台湾で2番目に高い山なんですけど、ここが3886メートルですから、まあ、富士山より高いわけですよね。
はい、
で、この3886メートルとかになっちゃうと、もうこれ完全に氷点下の世界なんで、氷点下になると当然餌もないし、ね、草も生えないですよね。だから鳥たちは冬になると下に下がってくるんですよ。
環境を変えるんですね、生活環境。
そうです、そうです。
で、
その2000メートルぐらいともっと低い1000メートルぐらいのところまで下がってきて、また、自分の寝床に帰ってくるわけですよね。
はい。
餌を食べに降りてきて、また戻ってくって行動するので、移動も結構大きいんですよ。で、そういうところを狙ってね、こう撮影したりするんですけど、やはりこの数が多い、種類が多い。で、そして、密度が高いっていうのもありますよね。
密度。
はい、このさ、ね、種類が多い鳥の中の、さらにその、一つの場所でたくさん集まるので、
はい、
まあ、30種って今日言いましたけど、やはり、そう、たくさん取れるっていうのは密度が高いっていうね、要素が重要なんですよね。
けど、片田さん、今、簡単にね、今、お話の中で30種類って言いますけど、なかなか、まあ、今ね、私たちの住んでる、釧路もそうですけど、なかなか一気に30種類の鳥が、その場所で見れるっていうポイントってそうそうないですよね、考えてみると。
ないですよね。ね、そうなんですよ。だから本当に、もっと言っちゃえばね、この台湾固有種ってよく言い方をしますけど、
はい、
台湾固有種って今年33種類になったんですよ。
はい、
今まで31種類だったのがちょっと2つ増えてね、世界の学会が認めた台湾にしか生息しない鳥っていうのが33種類になったんですよ。
はい、
これ日本の倍以上いますからね。
は
あ、で、面積で言ったら日本の10分の1の台湾に、その日本よりも倍の数のその固有種がいるってこともすごいですよね。
すごいですね。
で、最後にね、ちょっと、はい、クイズじゃないんですけど、台湾全体で見られる鳥の数、ね、鳥の種類ってどのぐらいだと思います？
うわ、今度、台湾全体で。
台湾で見られる鳥の数ですね。鳥の種類。
なんか、
これこそ見当がつかないと思うんですけど。
つかないですね。はい。
今、世界に大体鳥って、で1万種ぐらいいるんですよ。
はい、
まあ、厳密に言うと9000種類ぐらいって言われてるんですけど、9000から1万種類ぐらい、まあ、どんどん絶滅したりしてるんでね、あと新しい新種が認定されたりしてるんで数動くんですけど、はい、まあ、大体じゃあ9000種と考えて、世界に鳥の種類が9000種類いるとして、台湾に何種類いるかっていうと、
はい、
実は674種類いるんですよ。
700近く。
700近くいるんですよ。だから674種って言われてるんですけど、はい、これ迷い込んで入ってくる鳥とかもいますから、渡り鳥とかでね。まあ、やっぱり700って言った方がいいぐらいなんですよ。で、世界、地球は広いですけど、台湾ってちっちゃいですよね。
そうですね。
で、この小さい、この台湾に700種類、9000種類のうちの700種がいるっていうことは、世界の鳥の15分の1は台湾で見られるってことなんですよね、種類ね。
そうですね。
うん。で、これ数で言っても相当な数台湾で鳥がいるので、 例えばスズメなんかでも、日本にもスズメいると思うんですけど、はい、スズメって大群ではいないですよね。
そうです、チュンチュンって感じですよね。
うん、台湾ってスズメ大群でいるんですよ。でそういうのがあったりね。でトンビなんかも、はい、こう空をこう舞ってて、なんか空がこうなんていうんですかね、まあ、空が埋まるほどじゃないんですけど、何十羽何百羽っていうトンビが飛んでたりね、するんで、この密度も高いんですよね。で種類だけじゃないんですよ。でそういうところなので、やっぱりこの面白さをね、私ももっと日本の人にね知ってほしいなと思って、今年はね結構このバードウォッチングツアーっていうのをね、いつか企画していこうと思ってるので、リスナーの皆さんもしご興味感じていただけたらね、ぜひ台湾に来てバードウォッチングツアーに参加してみてください。
はい、もう今ね片岡さんとお話してても結構こう鳥の鳴き声がさえずりが聞こえてますけどね。
そうなんですよね、そうですよね。もうね、今もうこっちの時間で今、4時半ぐらいなんですけど、
はい、
もうね、この時間っていうのはもう鳥は休みに入る時間なんですよね、ね、山の鳥はね。街とかにいる鳥はまだね、夕方まで元気ですけど、はい、もう結構帰って、これでも少なくなっちゃったぐらいですね、もう静かになっちゃったなっていう。
じゃあ、片岡さん、音でもなんか楽しめるって感じなんですかね、やっぱり鳴き声
でも。そうですね。で、私もよく鳥の音とか録音するんですけど、鳥の鳴き声もすごくね、面白いんですよね。複数の鳴き声をする鳥っていうのは、まあ、日本にもこれいるんですけど、
はい、
台湾も鳴き声、すごい豊かな鳥が多いんですよね。うん、でかといってなんかすごく体はすごく綺麗な色をしてるのに声はすごいダミ声だったりね。それそういうのもいたりするので、結構これはまた面白いんですけどね。
そうですね。
特に今この時期は花が咲く梅の花と桜の花が、台湾って日本の桜とちょっと違って1月とか2月に咲くんですよ。
はい、
台湾の桜ってね、これちょっと機会改めますけど、1月ぐらいから咲き始めて、いろんな種類が台湾に桜あるんですよね。で、1月ぐらいから咲き始めて、最後に咲くのが日本のソメイヨシノなんですよ。
なるほど。
で、ソメイヨシノはだいたい3月上旬か中旬ぐらいに咲き始めて終わるので、日本よりやっぱちょっと早いんですよね。
はい。
でも逆に言えば、1月から3月下旬までいろんな桜が見られるっていうのも実は台湾の面白さで、
はい。
で、この桜と梅が同時に咲くので、その蜜を吸う鳥たちもいるんですよ。
はあ、餌として。
だからちょっと今日ね、帰ったら、ツイッターとかブログの方に写真をアップしますので、花と鳥を絡める写真っていうのをね、はい、今日撮りに来たんですけど、そういうのちょっと後で皆さんにも見てもらいたいなって思います。
はい、ありがとうございます。今日は取材先大雪山、台湾のね中部の大雪山にいらっしゃいます片倉芳美さんとつないで、台湾エクスプレスをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉芳美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。